皆さんこんにちは。葛飾 FM 防災リポーターの山岸智子です。この番組では皆さんに役立つ防災減災ネタを防災士で一児のママである私トモコンが分かりやすくリポートしていきます。今回も変わらず楽しく元気よくお届けしていきます。いやー、5月も下旬に差し掛かり、もうすぐ6月ですね。じわじわと上がっていく気温、そして肌で感じるジメッと感、もうすぐ梅雨なんだなーって空気の重たさでわかりますよね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークも息子の剣道に私の消防団の訓練にと、まあ割とバタバタしていたんですけど、現在もまだ引き続きバタバタ忙しくしております。今年度はね、息子の剣道部の部長を私が務めることになり、父母会に向けての資料作りとか引き継ぎをしたりしました。そして消防団ですよ。もうすぐね、消防団の総報大会っていうものが開催されるんですけど、私女性隊として審査対象ではないんですけど、デモンストレーション部門で出場することになりました。これね、分かる人には分かるんですけど、一番員っていうものをね担当しておりまして、現在も訓練に勤しんでおります。この消防団の総報大会の様子については次回の防災ママでも紹介する予定です。ぜひ皆さん楽しみにお待ちください。さて、今回の防災ママは先月4月20日に開催されたミディオン防災フェスタにお邪魔した様子をお届けします。どうぞお聞きください。本日ミディオン防災フェスタ2025にお邪魔しております。ここからはミディオン防災対策委員会委員長の石井さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうね、始まって1時間以上経過している状態なんですけれども、はい、非常にたくさんの方がね訪れていますね。
はい、そうですね、今回はですね、前回までは防災訓練というものを中心だったんですけども、もう少しお祭り色の強くして、みんなにですね、その防災意識を持ってもらうということで、防災フェスタと名前を変えて、いろんな団体さんにも出展をいただく、こういうことが少し成功してきたのかなというふうに思ってます。
皆さん住民の方ですかね。
そうですね、住民の方、それから地域のですね、はい、方も今回は、候補しておりますので、近隣からも来ていると思います。
そうですか、はい、今回はスタンプラリーという形式を取っていらっしゃるみたいなんですけれども、
いろんなですね、ブースを回っていただいて、まあ、学んでほしいということで、消火、初期消火だとか、それから心肺停止なんかあっちゃいけないんですけどね、 AED の訓練とか、はい、そういうところにお寄りして、そういう実技を学んでもらうところで、スタンプラリーでハンコを押してもらえれば、後で景品がもらえると、そういったことの仕組みも、今回取り入れています。
はいはい、結構皆さんご家族連れでね、いろんなブース楽しんで学んでっていう形を取っているようですね。はいはいはい、
そうですね、幅広い層にですね、やっぱりご理解をいただきたいということ、特に災害時には、本部の役員だけだとなかなかね、うまく災害対応ってできないもんですから、住民の方も普段は別にいいんですけども、発災した時には協力してくださいねっていう意味では、もうお子さんから、もうそれこそお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんまで来ていただければということで、それを意識したイベントになっています。
そうですね、やっぱこういう催しがあるからこそ、あ、ここで顔合わせたよねって言ってね、はい、顔見知りになって、はい、まあ、それがね、災害人のね、はい、つながりにもなってきますよね。
そうですね、うん、災害対策本部訓練の中でも、まず最初に来たらですね、こうビニールテープに自分の名前を貼る、はい、やっぱり名前で呼び合うってことも重要かなというふうに思ってますので、うん、そういうものの流れの中でですね、顔だけでもお知り合いになるということが非常に重要なことなのかなと思ってますので、そこを意識してます。
そして今回この防災フェスタの中で、実際にね、まあ、もちろん防災訓練も実施されてたわけなんですけれども、はいはい、皆さん見ていて動きが迅速で、はい、すごく驚きました。
はい、年に1回の防災訓練なんですが、実は夏にですね、 研修、防災対策研修というのも行っています。そして、はい、この訓練のために2回ほど説明会も開かせていただいてますので、多分そういうところで皆さんですね、しっかりと動かれているのかなと思っています。
はい、そういった訓練の時以外にも研修などを行って、はい、住民の皆さんそれぞれ意識づけがしっかりされている、はい、ということですね。
その他にミディオン防災だよりという、広報誌をですね、毎月発行してですね、それを掲示板に掲示をしたり、はい、あるいはホームページに載せたりということをしてますので、そういうものを通して普及啓発というんですかね、はい、ちょっと古い言葉になりますけど、そういうことも含めてやっています。
そうなんですね。そういう広報活動っていうのも住民の方々が自分たちでやってらっしゃるんですね。
そうですね。これが一番大事かなと思ってます。やっぱり発信力ですよね、はい、これがないと住民の方々もなかなか気づきがないと思いますので、はい、そこをですね重点的に行うというのが今の取り組みの特徴の一つです。
はい、ありがとうございます。ここまで見ていただいて住民の皆さんの様子いかがでしょうか。
本当にですね、皆さん今日ね天気も持ってくれたっていうのはあるんですけども、皆さん本当に来てくれて、そしていろんなところを関心持ってご質問していただいている姿を見るとですね、あ、やっぱりやってよかったなというふうに思います。これはもう、ね、感謝しかないですね。はい、
ありがとうございます。ここまでは石井さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ただのみミディオン防災フェスタ2025開催いたします。また同時進行で第19回ミディオン防災訓練を始めます。防災訓練の進行は防災対策委員会が行います。訓練、こちらはミディオン災害対策本部です。ただいまから居住者安否確認訓練を行います。各住戸を巡回し、玄関ドア外側に立てられる安否確認マグネットシートの確認をし、被災状況等への記入をお願いいたします。
820×
こういうのってなんか理事会とかでなんかやり方を教えてもらったりするんですか。こういうふうにやってくださいみたいな、
こういう感じでやってくださいみたいな、はい、説明が一回あって、はい、で安否確認が必要な、ところは声かけをしてくださいとかいう、はい、ことも言って、
あ、教えてもらえるんですね。
はい、そうですね。今回はなかったですけど、私たちのところは、はいはい、あったらインターホン鳴らして状況を確認するっていう、はい、
そのあたり今回訓練ご担当されたんですか。
私はね、一番最初の初動訓練で集まれる人が集まって、はい、これからどうしていこうみたいな、
あ、一番最初の仮の本部だったんですね。はいはい、実際やってみていかがでしたか。
多い方だったみたいですけど、はい、やっぱこれぐらいしか集まれないんだなっていう、
結構見た感じでも少なかったですもんね、はい、最初は、はい、でその中でできる限りの情報収集をして、はい、本当の本部に引き継ぐっていうところまでですよね。はいはい、なかなか少ない人数でやるっていうのは結構大変でした。
はい、実際そうですね、どれぐらいの人たちが集まれるかってあると思うので、
そうですね、はい、時間帯とその時になってみないと分かんないっていうところはありますけど、はい、その中でもやれる限りっていうところで、はい、今回の訓練は参考になりましたか。
そうですね、はい、多分やることに意味があるので訓練って、はいはい、よかったんじゃないかなと思います。
に印象に残ったところがあれば教えていただけますか。
やっぱり外部っていうか人も含めて、このミディオンクラブとかそういう担当者以外の人も大勢集まってくれたことが、やっぱりいろんなことの周知になるのかなと思いました。
うん、いかがですか。
ね、もう一つはこういうお祭り的な、
そうですね、なんか防災ってどうしてもね真面目にやらなきゃって感じですけど、こういうね雰囲気ですごく私も楽しかったです。はい、
そういう感じで多分明るい雰囲気だったんで人が来やすくて、で多分いつもより多分人がいっぱい来てる感じがあったんで、それで結果的になんかその防災のことを分かればいいかなみたいな感じがいいなと思いましたね。
ミディオン自治会の会長平山さんにお話を伺います。よろしくお願いします。実際いかがですか。
毎年のことだけど年に1回しかやらないんでね、はい、我々も、ね、忘れちゃうんですよね。はい、それが一番困ることですね。はい、
もう年に1回じゃ必ずこういうふうに催しをやってみんなで忘れないように積み重ねていくっていう感じなんですね。
え、その通りです。だから何かの時にね、あんなことあったなと思い出してもらえれば多少違うのかなと、そういう思いでやっております。
船やるのとないのじゃ全然違いますからね。
そうですね。そうそうそう、は
い、住民の皆さんのこういうあの、はい、皆さんが参加されてる雰囲気見ていかがですか？
だんだんとね、参加する人が増えてきたんで、はい、いいかなと思いますよ。はい、
ありがとうございます。ここまではミリオン自治会の会長平山さんにお話伺いました。ここからはミリオンの、マンション管理組合理事長の富澤さんにお話伺いたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
訓練まもなく終盤を迎えますけどいかがでしょうか？
そうですね、まあ、今日やった訓練実際に被災した時にすぐできるかっていったらなかなか難しいとは思うんですけど、まあ、こういう機会を通じてですね、居住者間のコミュニケーションっていうのを活発にしていくことで、まあ、それがなんていうんですかね、共助っていうところでは大きく占めてくるのかなっていうのを感じていますね。
そうですね、結構見てるとマンションの住民の方もたくさん来られていましたね。
そうですね、まあ、今回防災訓練っていう名称から防災フェスタっていう変えたところの意図としては、やっぱりより多くの居住者の方々に参加していただきたいっていう主催者の思いもありますので、まあ、そういった面では良かったかなっていうふうには思います。
なんか特にこういうブースやって良かったなとかっていうところがあれば一つ教えていただけますか？
そうですね、イーウェルっていう、まあ、地下水を汲み上げて飲料水として使える施設がミリオンにはあるんですが、多分ご存じない方が多い、私も含めてですけど、まあ、それが使えるっていうのは非常に、まあ、有効だなっていうふうには思いましたね。
私もさっき外で見させていただいたんですけど、ろ過装置すごいですね。
そうですね、うん、まあ、全部の汲み上げた地下水が飲料水として使えるわけではないんですけども、まあ、半分は飲料水に使えて、まあ、その他はいろんな生活用水の排水とかでも使えるかなっていうので、まあ、非常に有効じゃないかと思います。
ここまでは富澤さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ミリオン防災フェスタにお邪魔した様子をお届けしました。今回お邪魔したミリオンは500世帯以上が住んでいるとっても大きなマンションです。ミリオンではね、定期的にこういう防災訓練を実施しているそうなんですけど、防災フェスタと銘打っての開催は今回が初めてになるそうです。大きな地震が発生した想定でマンション内の広場に設置された一時集合場所に集まるところから、マンションのライフマネージャーさんの建物損壊状況の確認、そして防災ボランティアさんによる各住戸の安否確認、そして災害対策本部での頭上訓練を時系列に沿って行っていきました。そしてその防災訓練と同時にマンションの敷地内では多くの防災体験ブースが設置されていました。消防署による AED 訓練とか消火訓練、あと消防車との記念撮影コーナー、水道局による実際に水を入れたリュックを背負って重たさを感じる体験、そして家具に挟まれた方を救助する訓練、あとマンションにもともと設置されている井戸水のろ過体験などなど、もうね、たくさんの防災体験と展示ブースがありました。これらがスタンプラリー方式になっててね、たくさん回ると景品をゲットできるっていう催しになっていました。これマンションの敷地内なので、お子さん同士でスタンプラリーに参加している様子もね、結構見られました。どのブースもね、とても賑やかで混み合ってたんですけど、特に印象的だったのが、どの体験ブースでもね、皆さん真剣に話を聞いて体験に挑んでいるところだったんですよ。こういうのね、実際体験をしておくのと実際見聞きするだけでね、やるのとではまた話が全然違ってくると思います。いざ災害が起きた時っていうのは、住民同士で救助し合うっていうこともね、十分考えられます。こういう知識を持っていくこと、体験をしておくことで一人でも多くの命を救うことにつながるので、素敵な体験、素晴らしい体験だなと見ていて思いました。またこういう催しで顔を合わせることで、マンション内での共助力アップにもつながるんだろうなと思います。なかなかね、
多くの住民の賛同を得て防災訓練とか防災マニュアルを作っていくことって難しいなって思うんですけど、でも時間をかけて何回も繰り返し訓練を実施したり、あとマンションのこの防災マニュアルをね更新していくことで防災に対する意識っていうのは住民の皆さんに浸透していくんだろうなと見ていて思いました。マンション全体でやっていくべき共助も大切です。そして自分たちでやれることを備えておく自助ももちろん大切です。自分自身が住んでいる住まいで一体どんな備えが必要なのか、今一度考えて実施していただけたら嬉しいなと思います。ここまではミリオン防災フェスタにお邪魔した様子をお届けしました。防災ママともこんが行く、次回も楽しく体当たりリポートをしていきたいと思います。ここまでのお相手は山岸智子でした。それではまた来月6月の第4火曜日にお会いしましょう。さようなら。